こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は新しい iPad Pro を2020年モデルをしばらく使ってみて、まあいろいろ分かったことも増えたので、そういう話をしようと思います。
届いた当初は本当に見た目がカメラ部分以外違いがなくて、裏返しちゃえば見た目が全く同じなので、全然新しさを感じられなかったんだけど、しばらく使ってみて、あ、結構違うなって思ったのが、やっぱ新しく入ったライダースキャナー。
あれがすげえ正確っていうか早いっていうか、使ってみたら結構どころか明確になんか性能の違いみたいなのは感じたね。
試してみたのが、Apple 標準で入っている計測アプリっていうもののサイズが測れるアプリ。
あれを2018と2020と2個同時で実際にいろんなものの長さとか測ったりなんだったりしてみたんだけど、春菜が2020年モデルのやつでその計測とかをしようとしたら、あれなんか何にも待たなくていいみたいなことを言ってて、え、なんなんそんな待つもんなのって思って、俺が2018年モデルを起動してみたら、なんか iPad を動かしてくださいっていう指示が出てきて、こう iPad 動かして周りをいろいろ見渡したりしないと計測が始められないんだよね。で、そのライダースキャナー搭載新型だと、なんか起動した瞬間にもうすぐに測れるようになっていて、まあまずその早く動き始めるというところでめっちゃすごかった。で、さらにその精度っていうの捉えてるもののやっぱ認識の仕方がすごい正確で、2018年モデルでその机の端から端までを計測するみたいなことをやると、立体で空間上に直線が引かれてこれは何センチですみたいに表示されるんだけど、カメラ動かすとこう横から見たり下から見たりその線の場所っていうのを見ることができるんだけど、机の場所と結構ずれてるんだよね。センチ何センチかこう離れた場所に線が引かれてるんだけど、それが新型だとなんかピタってくっついてる。まあ多分実際の誤差で言ったら、その机の長さなんてそもそも多少誤差は出るんで、机の大きさ測る場合になんか1センチ2センチ程度の違いにもならないような気はするんだけど、動作の速さとか正確さみたいなのは明らかにこれは違いを感じるなってレベルで違っていたね。
AR 系のアプリもモンスターパークっていう恐竜が出てくるやつとか試したんだけど、やっぱね、テーブルの認識率がすごく早くて正確で、
多分さ、その AR できっと割と重要なのが、人間の感覚でちょっとでもずれてたら気持ち悪くなってしまう。だからそのライダースキャナーでめっちゃ正確なおかげでちょっともずれなくなるというので、こう違和感なくAR みたいなものとかが使えるようになってくるのかなっていう、なんか期待はできる感じだったね。で、まあ何も変わらないと思っていたけど、違いは1個がライダースキャナーで、もう1個が全く気づいていなかったけど、マイクがめっちゃすごくなっていた。
これまだ実際に自分の端末で取り試してないから、まあ取り比べてないっていうのかな、2018年モデルと2020年モデルで比較はしてないから正確なあれはないんだけど、なんかね、すごいマイクの性能が上がってて、これ iPad だけでも普通にこう動画撮影、YouTube とかの動画撮影できちゃうんじゃないかなっていう。
多分カメラが2枚になったっていう意味、2枚っていうかレンズが2枚になったっていう意味でも、そういうことなんだよね。カメラと、カメラ&動画編集機材として iPad Pro を考えたら安いよね。
iPad で撮っちゃえばデータの転送とかもいらないし、まあ、自分のその iPad 内に動画のデータが入ってるわけだから、それをそのまま編集するっていうのがすごくスムーズにできる。で、マイク自体の性能について、Apple の発表してる仕様書には何も書かれてない。ただマイクがついているみたいな感じでしか書いてなくて。でも実際、2020年モデルの iPad Pro のページには、スタジオ並みのマイクみたいな感じで書かれてて、まあマイクよくなってるんだろうなっていうのは予想はできた。
まあ、スタジオ並みのマイクというのがどこまで正確な表現というか、どこまで正しい表現なのかはわかんないけど、感覚としてコンデジとかデジ位置で動画撮ったり、iPhone で動画撮ったりするのよりは、なんか一段階上だよね。で、専用のハードウェアに比べたらそれはきっと、さすがに俺はそこまではいかないとは思うけれども、なんか真面目な話で、iPad Pro 1個あれば動画は作れる。撮るところまで含めて作れるなっていうのは思って、これだったら MacBook Air より高くてもこう許せるというか、むしろ本当にクリエイティブなことに iPad の方が役立つかもしれないレベルって感じるぐらいにはすごかったね。もう俺たちがやってるような iPad の画面を映す動画っていうのが iPad を使うと撮れないというのは大きな問題というか困ったところではあるんだけど、それ以外の用途、大きさとかそういうことを無視したら、もうこれでいいやっていう感じはした。iPhone と同じくさ、あとあの動画の処理っていうかさ、その、撮ったものが見た感じ綺麗だから、そういう意味でも使いやすいよね。コンデジよりもピントが合いやすいとか。普段 YouTube RX100 っていうので撮ってるんだけど、こう、場面によっては iPhone で撮った方が綺麗そうに見えたりするもんね。
ちなみに、春菜がやってる、iPad の操作画面しか映らない方の動画は iPhone11 無印っていうかプロじゃなくてただの iPhone11 で撮影している。
あれを RX100 にするとなんかピント合いにくかったり光とのその露出が合いにくかったりでかえって使いづらいんだよね。
画面が光る iPad を操作してるとどうしても画面が光ってしまって明るくなりすぎてそっちに合わせると周りがめっちゃ暗くなるし、逆に周りに合わせると画面がなんか白飛びしちゃうっていう状態になっちゃって、なかなかね、この調整が難しくって。でも iPhone ほんと何にもしてなくって、ただスタートってするだけでいい感じに撮れるっていう。
一応あれでしょ、4K にするのはコツではあるんでしょ、春菜的には。
あ、それは YouTube にアップロードするときに、まあ、ちょっとでも綺麗にする、映るようにっていうことで、4K30fps で撮ってる。
まあ、そういう感じで、とりあえず、マイクとライダースキャナーがすごかったよっていうことに気づいたっていう話なんだけど、あと俺さ、俺、2016年の iPad Pro 10.5 インチから、春菜さんからお下がりで、板状になった iPad Pro を使ってみたんだけど、一番違いを感じたのは、めっちゃ音が良くなった。なんか iPad Pro だけ、iPad Pro というか、まあ、Apple 製品全般の話でまずさ、マイクとか、そのスピーカーとかすげえ質が高いなっていうのはずっと思っていて、結構ポッドキャストでも何回か言ってるような気がするんだけど、で、iPad のプロとプロじゃないことの一番大きな違いっていうのが、俺の中で横向きにした時にちゃんと左右から音が鳴るのが iPad Pro で、そうじゃなくって片方からしか音が鳴らないのがプロじゃない iPad っていう認識だったんだけど、11インチのその板状 iPad になったら、なんかね、こう、板全体から音が聞こえてくるみたいな印象をすごい感じて、多分これも何回も言ってるんだけど、もう iPad で音楽聴くで結構満足できるレベルの音になってきたなっていうのが、もう一段階さらにそう思った。映画とか見る場合になんか下手にお金使うよりも、なんかもうあれで iPad Pro あればかなり高品質な映像、映画が見られるよねっていうのを改めて思った。
そうだね。春菜さんは結構変で、そういうの iPhone でつい見ちゃうんだけど。
そうだよね。YouTube なぜか iPhone で見るよね。
しかも縦向き
で。縦画面のままでしょ。その気楽に見れることの方が重要で、そうじゃない映画を見るときは椅子に座りたい感じなの。俺はそこはやっぱあんま iPhone で映像を見る気にはならなくって、でも逆にテレビというかモニターの前に座ってしまうと、それを見るだけっていうことがやれなくって、こう、結局一番自分にとって相性がいいのは iPad だったんだけど、11インチのその音の良さの満足感は異常にすごい。
これね、まあ11インチちょっと小さめかなっていう感じはするけど、でも音がすごくいいのと、手軽さっていう意味ではめちゃくちゃいい映画鑑賞用デバイスだと思う。
あるのは使ってないけど。
あ、たまに使うよ。その本腰入れて映画を見たいときは iPad で見る。でも、ながらというかさ、なんかしてるときに見たりとかするときは iPhone 縦画面で YouTube を見たり、まあ Amazon プライムの映画とかは横にするっていうか横になるからやってるかな。
俺ね、ちょっとしたゲームするときにもね、その iPad の音がとてつもなく良いからね、iPhone でやるより iPad でゲームした方がすごい快適だなって思えるレベルで、なんか結構これはね、感動したレベルですごかったんだよね。自分で使ってみないとやっぱわからんだ。ちょっと春菜のやつを借りて触ったりとかはあったんだけど、自分用で使ってみたらこんなにすごいんだっていう一番でかいのがやっぱそれだった。あと、意外とタッチアイ、フェイスID嫌いだったんだけど、特にマスクとかサングラスをするようになって。なんか iPad の場合、フェイスID 全く苦にならない。むしろ、便利になったって今は思えるようになった。
多分、外でロック解除をすることがまずないっていうのが一点、家の中だとマスクをしてることもな、あんまりないので。
そう。で、スタンドと手に持ってロック解除しようとすると必ず左手にフェイス ID のカメラが邪魔になるって言われるから、その春菜に借りて使った時ってさ、ちょっと試してみてって渡されるじゃん。で、ちょっと試してみてって渡されて試そうとするとフェイス ID を手で塞がれていて、なんだこのフェイス ID クソ不便じゃんって思っていたんだけど、自分が使う場合は大体スタンドに立ててるんだよね。その場合にシュッてやれば起動するっていうのはホームボタンを押すよりも便利で、何らかのロック解除する場面ってなんかアプリをインストールするだとかさ、いろんな場面でちょいちょいフェイス ID 使われるんだけど、その時もそのただ見てれば解除されるっていうレベルになっていて、なんか iPhone に今後いいのか悪いのかはちょっと悩ましいけど、 iPad とフェイス ID は悪いと思っていたけど全然悪くなく、むしろ良いことだったっていうことに気がついた。
多分それは相性で、基本 iPad を立ててる状態っていうのがある人は Face ID の方がすごくいい。
まあそれは確かにそうだね。
で、春菜の場合は普段ベタ置きっていうの？
あ、地面に平らにして置いてるか。あ、それクソ不便になりそうだね、やっぱ。
その場合 Face ID を通そうとすると、めちゃくちゃこう真上から覗き込む感じ、下を向いて、でそれが結構億劫で、結局パスコードで解除する。
ああ、それは面倒だね。
もしくは iPad をちょっと持ち上げてこう斜めにしてロック解除だけしてまた倒すみたいな。
まあそれを考えると、確かに俺はたまたま相性が良くって、11インチ iPad Pro がすごい相性良かった。あとね、最初の最初はね、ちょっと分厚くなったなってやっぱ感じがしたんだけど、こう周りが丸くなってないから、
あれ感じるよね。不思議なもんで、数値上は薄くなっている、その曲線があるモデルの iPad Pro よりも薄くなってるんだけど、こう持った感じ分厚く感じる。
で、分厚く感じていたんだけど、使っていくとやっぱね、板な感じっていうのは結構素晴らしくって、こう何もつけないで、あの板っていうのは、まあ今のところまだ家の中でしか試していない状況ではあるんだけど、すごいね、やっぱ質感高くて、製品としての完成度がなんかもうほんと行き着くところまで行ったなっていうぐらい、結構全、なんかそれもまた感動している。
レンズのガタガタって気にならない？
ね、基本的に床置きしないので気にならない。床に置く人だったら結構嫌だと思う。
これ2020年モデルはレンズが2つになって、そのレンズ部分の大きさが大きくなっているおかげで、ガタガタが軽減されるっていうメリット。
あ、ちょっと良くなったので、ね、むしろ。
春菜は今、モフト X っていう背面に貼り付けるスタンドを貼ってるので、それの厚みがレンズの厚みよりも分厚くて、平らに置いても、全然ガタガタしないっていう最高のアイテムを見つけたっていう。
俺ね、それで言うとモフト X を試そうと思ったんだけど、春菜のを持たせてもらうと当たり前だけど結構重くなるんだよね。で、手に持った時の満足度を高めるために、 やっぱモフト X とかなしで、なんか春菜が貼っていたフィルムだけ前面に貼ってあって、あとはもう裸状態の iPad で持ち運んで使うのが一番自分にとって好みに合うのかなーっていう感じがした。
モフト X も、まあ、今使ってるのってちっちゃいサイズっていうのかな、ノートパソコン用じゃなくてタブレット用のやつで 137g とかなんだけど、それはもちろん何にも貼ってないやつよりかは 137g 分重たくなるので、まあ仕方がないけど、手通してなんていうの、こうバンド的な使い方もできるし、高さ調節3段階全部で4段階6段階ぐらいできるので、結構便利には使ってる。
まあ、あとね、俺やっぱね、その全部剥がせるっていうのが大事なんだなって。モフト X 粘着シートでくっつけるからさ、剥がすのはやっぱ気楽にちょいちょいって剥がすものではないじゃん。
一応何百回かは貼ったり剥がしたりができる仕様にはなってるんだけど、
まあ外で剥がさんよね、例えばなんだけど。でゴミとか積もっ、ほこり降り積もったらくっつきにくくなるよね。
で剥がすのも結構ね、これ、その、多分 iPad がすごくフラットというか、こう金属面も綺麗な多分面になってるから、すっごい密着してて。
余計剥がすのが大変
だ。剥がせるんだけど、すごい剥がすのにベリベリベリベリベリって力を入れて、メリメリメリメリ剥がさないとダメっていう。
まあそういう意味で、いろいろと言ったら、やっぱ最初は何も変わらんって思っとったけど、一応違ったね。iPad Pro の新しいモデル。
あとは目に見えてはわからないけど、細々としたところでそのアプリがサクサク動くようになったっていうのはあるのかもしれない。
かもしれない。
もともとが 256GB モデルの iPad Pro 11だったので、 4GB のメモリしかなくって、 1TB のモデルだけがなんか 6GB あるっていう、2018年モデルは。で、今回の2020年モデルは、どのモデルも全部 6GB のメモリがあるっていう。
ことなので、早くなっている気がする。
まあ、あくまで気がする程度のことしか言えない。
個人的にはね、なんかその、新しいモデルというか、2018年モデルの iPad Pro というものが、なんか、Apple 史上最強にすごいんじゃないかぐらいの iPad だった。
そう、もう結構その段階で完成してたから、もう見た目もほとんど変わらないし、中身に関してもある程度の水準もあるから、これ以上上げる必要性があんまりないみたいな感じでなんか出た2020年モデルっていう。
そうだね、すごい褒めた言い方をすれば、2018年モデルがとんでもなくすごかったから2020年モデルをわざわざ買わなくてもいいっていうニュアンスも実際あるのかもしれないね。まあ iPad Pro いろいろ気になってる方は多いんじゃないかと勝手に思っているんですが、なんかね、プロすごかった。エアー、両親にさ、エアーとか iPad Air とかプレゼントしたりしてるんだけど、やっぱ当たり前だけど値段高いとこんなにすごいんだなっていうことを思い知りました。ということで、今日は新しく出た iPad Pro、ちゃんと一応変わったところはあったよっていうお話でした。